てっちゃんのお料理コーナー、パチパチパチパチパチパチパチパチパチ。さあ、というわけで始まりました、はい。まあ、いつもよっちゃんがここで声を出すんですけど、今日はですね、私てっぺいが愛媛県の西条支局にいるということで、まあ、この近所で採れたよもぎをですね、使ってよもぎ団子を実際にここで作ってみました。まあ、その様子ですね、作り方とか、あと実際に目の前に今団子があるので、まあ、食べて味の感想とかをですね、大阪の文雄くん、よっちゃんと、そしてリスナーさんと一緒に情報共有しようということでね。文雄くん、ちゃんと声届いてますか？
あのね、ちょっとまああんまりクリアではないんですが、聞こえております。
あ、そうですか。電話でね、今結んでるんで、うん、ちょっとタイムラグとかあるかもしれませんが、まあ国内なんでね、時差もないし、はい、楽になると思います。まあ、というわけで、よっちゃん元気ですか？
はい、よっちゃん生きてます。
あ、そうですか。まあ今回はね、よっちゃんが聞き役で、私てっぺいが作り役という、まあ本当に久しぶりのこの携帯なんですけど、あのよもぎをね、あのこの今泊まってるバンガローの周りも山なんでいっぱいあるんですよ、
うん。
で、まあもう本当にどこでもあるんで、ちょちょっと取ってきて、うん、でそれを今回このバンガローの中にあるキッチンで調理して、で美味しい美味しいよもぎ団子を作りました。
なるほど、
はい。でね、今ね、目の前によもぎ団子があるので、うん、今回ね、23個作れたんで、まあもちろんこの後すぐレシピ紹介しますけど、一つね、ちょっといただいてみたいと思います。
はい。
はい。で、今ね、あの箱に、あの、さらによもぎ団子23個入ってるんですけど、あの、蓋を開けた途端ね、よもぎの香りがふわーっとしてきました。あー、匂いも最高ですね。ちなみに、はい、あの、作って、あの、半日ぐらいも置いてるんですよ。昨日の夜作って、で、まあ、朝になって今食べてるんですけど、それでもやっぱりかなりこのよもぎの力というか生命力があるせいでしょうかね、よもぎの匂いがプーンと漂ってきました。で、今団子の周りに、ね、はい、あの砂糖をまぶしたきな粉ですね、砂糖を混ぜたきな粉をまぶしてるんですよ、
はい、
はい。で、大きさで言えば、まあ直径1センチぐらいで、柔らかさはちょうどよっちゃんの耳たぶぐらいの、多分こうプニプニ感やと思うんですけど、それは右手で持って、はい、はい、じゃあ今、はい、私の口に入れます。いきます。いただきます。うん。あ。おお。音聞こえますか？これ。
はい、音聞こえます。
うんうん。うん。あ、これは美味しいわ。ものすごい弾力があって、うん。で、よもぎの香りがほのかにしますね。うん。
はい。
あ、これよっちゃんとふみおくんにも食べさせたいわ。
ねえ、
うん、
まあ、まあまあ離れてるかしゃあないね。
そうですね。ただ1日置いてもこんだけ美味しいっていうのは半日ね、さすがやなと思います。でね、ふみおくんとよっちゃん、今回のよもぎ団子はこういう旅先とか、もしくは野外でバーベキューする時とかでも特別な、あの器具なしで作れるっていうか、蒸し器とかいらないんですよね。まあ、だから出先でちょっとこう思い立った時に、まあ作りやすいようなレシピを今回ご紹介するので、まあぜひこれ聞いてリスナーさんでもですね、まあゴールデンウィーク今最中やと思いますけど、まあもうそろそろちょっと終わるんですけど、あの長期休みとかね、まあちょっとした休みの時とかにこう外出た時に作ってほしいなっていう、まあそういう思いでね、今回あの僕滞在先でちょっとよもぎ団子作ってみたんですよ。
はい、
はい。というわけで、じゃあ早速あのレシピを紹介しますので、あの何か質問とかあったら随時、はい、よっちゃんとふみおくん質問してください。
はい、了解。
はい、ではね、まず材料なんですけど、もうすごいシンプルです。白玉粉 100g とよもぎ大体30枚ぐらい、はい、まあこれも本当適量なんで、まあこれは目安ですね、30枚っていうのは。そして重曹小さじ1杯で、水が 100ml で、きな粉とあんこ、これはもうお好みなんですけど、はい、まあ、適量を用意して、まあ、砂糖も適量ですね、用意してください。あとは鍋とかお湯とか、まあ、包丁、すりこぎ、すり鉢、まあ、人によってはフードプロセッサーもね、もしできるなら用意して、でこれで調理に移ります。
はいはい、砂糖ないんですか？
あ、砂糖はね、あの適量ですね。これきな粉に混ぜる砂糖なんですけど、まあ、適量用意してください。
はい、
はい。あ、もちろん、あんこはね、あの出来合いのものを使ってますので、まあ、出先で簡単にできるということで、まあ、できるだけもう調理の手間も省くとね、まあ、そういうコンセプトもございます。うん、はい、はい、では作っていきましょうか。
はい、お願いします。
はい、ではですね、まずよもぎを水洗いするんですけど、
そのね、よもぎの茎はどうした？
はい、いやだから今から言いますよ、よちゃんちょっと黙っといてください。でよもぎをね水洗いするんですけど、その前にですね、まあさっき言いましたけど、この家の近所でバンガローの近所でよもぎを取ってきたんですよね。でそのよもぎを取るときに、はい、まあ、注意するのはですね、まあ、できるだけ柔らかいよもぎを使った方がいいんで、はい、まあ、土から生えてるよもぎのですね、まあ、頭の部分にだいたい新芽っていうか若いあの芽が葉があるんで、まあ、それを中心に取って土に近い方はかなりこうまあひねてるというか、まあ、人間で言うたらもう70代80代ぐらいの葉っぱなんで、もうそれは置いといて、それは置いといてね。で若いあの頭の部分の葉っぱだけをできるだけ摘んで、
わかめだけね、はい、
そうです。でそれを、まあ、家に持って帰ると、まあ、選別の手間が省けるというか、はい、あの何でもかんでも取ってしまうと、後でね、この水洗いする前にちょっと選別しないとダメなんですよ、若いやつをね、ピピピと。
ああ、
はい、で先よっちゃんが茎の話しましたけど、茎もですね、まあ、茎というかあの葉っぱ、あの茎から葉っぱの真ん中のこのちょっと細長いやつね、
はい、
であれも、まあ、できるだけ取った方がいいと思います。
なるほど、
はい、あれがあるとちょっとあの団子に筋っぽさが残る感じがするんで、まあ、それももし時間がある方は選別の時に取ってですね、はい、でできるだけ若い葉っぱだけを使ってよもぎの材料にしてほしい、よもぎ団子の材料にしてほしいです。
はい、
はい、で、まあ、よもぎをまず選別してから水洗いですね。でこれで泥や砂土をまずは落とします。まあ、この水洗いは本当にさっとしていただいたらいいと思います。はい、でここからですね、よもぎを、まあ、茹でる工程に入るんですけど、
はい、
鍋いっぱいにですね、はい、お湯を沸かしまして、まあ、目安としてはだいたい2リットルぐらいですね、はいはい、でそこにですね、先ほど紹介しました重曹を小さじ1杯溶かしまして、
はい、
で強火で泡がブクブクと立ってる状態ですね、沸騰している状態で、はい、よもぎをまあ、さっとくぐらすぐらいですね。あんまり長いこと茹でると風味もなくなってしまいますので、
色が変わるもんね、
はい、そうなんですよね、まあ、色止めとあとはあのアク取りのこのアク抜きですね、効果があるんですけど、まあ、さっとくぐらす程度、まあ、だいたい10秒20秒ぐらいお湯で湯がいて、でそこからざるにあげて、で、はい、あの水道水にすぐに入れて、まあ、ちょっとシャシャシャと洗って、でまたザルにあげて水切りして、で、まあ、できればあの手でこうギュッと絞ってですね、あの余分な水分も出しておいてください。
うんうん、はい、わかります。
まあ、はい、まあまあ、余分な水分はまあ実はこの後細かく刻むんですけど、まあ、その後でもいいと思いますね。このちょっとおにぎりみたいにしてギュッと絞るのはこの後でもいいと思うんですけど、はい、でまあ、そんな感じで。茹でたよもぎですね、かなりあの色も緑色で、あの茹でる前とだいぶ違いますね、ものすごく綺麗な緑色になります、はい、でアク取りをしたそのよもぎをですね、今から細かく切って、で潰す工程に入
る、あれですかね、アク取り、はい、はい、アク取りは水に長いことつけとかなかった？
いやもうね、あのあれですね、お湯にくぐらせて、くぐらせて、まあ、2、30秒ぐらいお湯で湯がいて、でお湯から出して、はい、で水にちょっとつけて、もうすぐです、すぐ 水切りして、だから、まあ、だから人によってはね、あのよもぎの風味を生かしたい人は多分ここ風味を風味よもぎのちょっとよもぎっぽさをちょっと少なくしたい人はここで長めに水につけてたらいいかもしれないんですけど、まあ、今回のねコンセプトは、まあ、出先で簡単にっていうのがあったんで、はい、あのそう、あんまりつけてなかったですね、
はい、
はい、
分かる。
で、はい、あのまな板と包丁を用意しまして、まずはそのよもぎを適当な大きさに切ります、はい、結構細かめに多分切った方がいいと思います、この段階で、はい、で切ってですね、それを今度はすりこぎの中に入れて、まあ、すり鉢ですね、うん、すり鉢に入れて、ですりこぎで、まあ、すりつぶすんですけど、ここでのポイントですね、あのまあ、すりつぶすって言ったらこうゴロゴロゴロゴロとこう円を描くようにしてこう、ね、あの押しつぶすイメージがあるんですけど、どっちかっていうとね、はい、あの繊維が結構ありますんで、はい、上からこうなんか叩くみたいなイメージですね。
なるほど、
はい
はい、
すりつぶし回転させながら上から叩くっていうね、
はい
はいはい、そんな感じでよもぎをすりつぶして、 できるだけもう繊維もなくすように、もう ここはできるだけ細かくしてください、うん、というのもここをです ね、
まあ、ね
この工程を適当にすると団子にした時に、
はい、
あのなんていうかこう偏在するんですよね、緑色が、
なるほど、
はい、あとはそう筋が残って、まあ、ちょっと噛んだ時に、はい、あの何この繊維みたいな感じになるんで、はい、まあ、よっちゃんももちろん知ってると思うんですけど、はい、まあ、できるだけここは細かく小さく繊維をですね、はい、切るような感じですりつぶしてください。
はい、
はい、あでまあそれを、まあ、してる間にですね、まあ、もし2人いたらね、あの調理人が2人いたらこのすりこぎですりつぶしてる間に、うん、今度はあの生地の白玉粉をですね、はい、こねてください。はい、
はい、
でこれまあこね方はですね、白玉粉 100g にまあ、水を 100ml ほど用意しまして、はい、でまあ、これ僕らの、ね、お料理コーナーでよく言うんですけど、こういう粉もんに水混ぜるときは一気に混ぜずに少しずつ加えながら、こう両手で粉を、はい、水をこうこねて、でまたちょっと少量ずつ水を加えるというね、まあ、その工程を繰り返します。
あ、こうね、神経使うとこですけどね。
そうですね、はい、でまあ、ポイントはあのどちらかというとですよ、あのべちょっとするよりかは粉っぽい方が好ましいんですよ。というのも粉っぽいと後で調整効くんで、ただべちょっとなると、べちょっとなるとまずこねにくいっていうのもありますし、この後団子状に丸めるんですけど、その丸めもうまくいかないし、まあ最悪、最悪ですよ、よっちゃんもまあ知ってると思うんですけど、粉っぽくなったらまあちょっと白玉粉を後でこうねプラスするとか、まあそういう方法もあるけど、まあできるだけそれをしないように、まあ、水は加えすぎないっていうね、だからある程度粉っぽくてもいいです、こう混ぜてる間に、
はい、
というのもこの後よもぎを加えますから、よもぎの水分も入るんで、まあ、ある程度粉っぽくてもいいです。
あ、なるほど、
はい、でまあ、目安としては耳たぶぐらいの柔らかさというか硬さですね、はい、それぐらいになるまで、はい、白玉粉と水を一緒にこねます。
はい
はい、でまあ、ある程度こねて、まあ、まだ粉っぽくても大丈夫です。でその中で、まあ、水が全部なくなって粉っぽくてもいいんでこねといて、で、まあ、そうしてる間にね、大体もうすり鉢でよもぎがもう細かくなってるんで、はい、そのよもぎをですね、まあ、ちょっとあの混ぜる前に、まあ、どうやろうな、あのこうギュッてやった方がいいかもしれないですね、まあ、もしいやもうこれはいいですね、もうすりつぶしたらよもぎはもうそのまま、
はい、
すりつぶしたよもぎをこの白玉粉と水の、まあ、半分固まってる生地の中にも入れてください。
うん、
はい、
なるほど。でね、それすり鉢の中にね、
はい、
生地を入れた方が、
うん、
あのすり鉢って結構あの細かい目にきついてるでしょ、うん、あのよもぎが、
うん、
うん、そんなふうにした。
いや今回はね、その、生地と水を混ぜ合わせたボウルの中にまずよもぎを入れて、でそれでよもぎと生地を混ぜ合わせて、はい、で最後にですね、そのすり鉢の中に残ったよもぎにちょっと水を、まあ、小さじ大さじ1杯ぐらい加えて、ですり鉢の内側についてるよもぎをそれでこう洗い流してね、でそのほんまに青汁みたいな水になるんですけど、緑色の水を最後、はい、生地の入ったボウルに加えて、でそれも両手でこうこねるように生地の中にですね、あのよもぎがこう入り込むようにして、こう両手で混ぜました。
それ方法やね。
はい。でまあそうしてる間にですね、先ほど言いました目安の耳たぶぐらいの柔らかさや硬さになるんで、はい。まあそうなったらちょっと細めにね、細い感じで、あのこう丸めるというか細くして両手で、で端からですね、ある程度のサイズにこう切っていって、手で切っていって、で丸める、はい、両手でこう丸めるとね、
はい、
はい、まあ団子サイズに丸めるって言ったらいいんですかね。
なるほど、
はい、でまあここで注意、ここで注意するのは、まあ大体すべての団子、あの同じサイズにするということですね。
ああ、はい、はい
はい、この後茹でますんで、こう茹でムラがないようにね、まあできるだけ同じサイズに、はい、丸くしてます。
はい、
でね、まあ、あの人によってはここでこうちょっと真ん中に親指であのくぼみを作って熱を通りやすくするっていう人もいるんですけど、あ、はい、まあ、今回はできるだけこう丸い団子を作りたかったんで、それはせずにもう両手でこう上手に、まあ、よっちゃんがよく団子を丸めるような感じでですね、はい、両手で丸めていきました。
何か、はい、
あそうで、ね、今回は、まあ、これ最後に言おうかなと思ったんですけど、あの、うん、僕がやったように言ってますけど、実は6歳の娘がほとんど最初から最後までこの工程やりました。はい、うんうん、僕はあの横で、あのカメラで動画を撮影して、まあ、そちらの動画もあの YouTube の晩飯チャンネルで公開するんですけど、はい、うん、僕は横で見てるだけでした。
手が若いからいいね。
そうですね、やっぱりあの70歳と、ね、まだ6歳の程度ではだいぶ違う感じ、まあ、いつもよっちゃんをね、よっちゃんにいつも料理作ってもらってるんですけど、今回はちょっとかなり若い、はい、JOBBB 局員に作っていただきました。まあ、だいぶ上手です。まあ、けどやっぱりね、火使うとことか包丁使うとこあるんで、そういうとこはまあ保護者の人がね、横でこう見ながら、まあ、怪我のないようにしてほしいなと思いました。はい。はい。はい、まあ、そんな感じでですね、だいたい23個、だいたいというか23個ですね、今回は団子ができました。
はい。
はい。はい。で、その23個の団子をですね、今度はお湯で茹でます。はい。で、まあ、このお湯で茹でるシーンが面白いんですよ。まあ、たっぷりの、お湯ですね、鍋に入れたお湯で茹でるんですけど、うん、最初地面というかお湯の底にひっついてた団子がですね、時間が経つと一個ずつプクプクプクプクと水面に上がってくるんですよ、
うん、
はい、で、はい、でね、まあ、本当はですよ、本当は水面に上がってきた団子からだいたい一個60秒ぐらいでこうすくい出すといい感じの柔らかさになるんですけど、はい、やっぱり23個もあるとですね、そのどれがどれだかわからないんで、まあ、今回僕らはですね、はい、全て最後の、まあ、だから23個目の団子が水面に浮き上がってから30秒、
うん、
30秒、はい、30秒数えて、でそれをあのお湯から出してですね、はい、で、まずはお水に入れて、でちょっとぬめりを、はい、すぐに水に、これすぐに入れるのがポイントなんですけど、はい、すぐに水に、まあ、あの水切りしてからね、水切りしてからすぐに水に入れて、はい、でまあ、本当はこれね、あの、はい、氷水とかがいいらしいんですけど、
そうやな、
まあ、僕らは出先でやってますので、もうこれはもうしょうがないんで、この西条の美味しい水を使ってですね、まあ、普通の水道水で、あの水の中つけて団子のぬめりを取ってね、はい、でこうすることによってですね、この後きな粉をまぶすんですけど、きな粉がきれいに、
うん、
まぶせるらしいです。ぬめりがないと、はい、まあそういう効果もあるようですね。
お、はい、
はい、でそんな感じでですね、水にある、ちょっとつけて、ちょっと両手でくるくるくるって優しく水の中でこう洗ってですね、でそれを、
はいはい、
しばらく、まあ、ザルの上にあげて水切りしておいて、
うん、
でその水切りしてる間に、
うん
うん、トッピングのきな粉に、きな粉適量に砂糖を適量混ぜ合わせて、
はい、
うん、でまあ、その出来上がった時大体もう水切れてますんで、はい、まあ、でもしねこれ気になる方は、あのキッチンペーパーの上に置いといて、はい、団子を、
はい、はい、
でまあそれで水分を取るっていう手もあるんですけど、それを長時間やりすぎるとですね、キッチンペーパーと団子がひっつくんで、うん、まあそこもちょっとこう心合い見計らってね、はい、あのひっつかないような時間でもうキッチンペーパーから団子を取り外して、でまあ皿の上に団子を並べて、でその上から先ほど調合した砂糖ときな粉をですね、うん、適量振りかけて、はいはい、でこれ面白いんですけど、ちゃんと水切りしてるとですね、もうお皿を前後左右に振るだけで全体にまんべんなく砂糖きな粉、うん、きな粉砂糖が行き渡ります、
うんうん、
はい、でよっちゃんの場合は、まあ、よっちゃんとか人によっては、まあ、もし皿がない場合とかはですね、チャック式の袋の中に、はいはい、きな粉と砂糖を混ぜ合わせて、はい、でその中に水切った団子を入れて、でシェイクする、はい、ガタガタガタガタガタってシェイクする、まあ、それでも結構きれいにまぶせます。
はい、はい、分かりました。
で、まあ、これね、はい、ここでのポイントはちゃんと水切りするっていうことですね。水切りがちゃんと終わってないとダマになってしまうんですよ、うん、トッピングのきな粉と砂糖が、はい、だから水切りはちゃんとしてください。で最後に、まあ、お好みで あんこを上に乗せていただきますという、
うん、
感じですね。
あります、
はい、
きな粉をねまぶしても、うん、よもぎの香りが残ってるってすごいね。
そうなんですよ、はい、だからかなり、ね、まあ、量が多かったのか、もしくはもうよもぎが新鮮やった、取ってすぐやったんで、 はい、うん、まあ、どっちかかなと思うんですけど、ただ ねちょっとよもぎの香りがまだ少なかったから、まあ、今回の量よりももうちょっと多くしてもよかったかもしれないですね。
はい、
そうなんですよ。でね、今回よっちゃん、まあ、よもぎ団子の作り方を皆さんに聞いてもらったんですけど、実はね、まあ、これはちょっと作り方紹介しないですけど、あのホットケーキミックスを使ってよもぎ蒸しパンっていうのも作ったんですよ。
すごいね、
はい、でこれも成功しました。
香り出た？
出ましたね。
すごいね、
はい、だから、まあ、よもぎ使ったね、例えばよもぎそばとかね、よもぎパスタとかよもぎうどんとか、結構よもぎ使った料理っていろいろできて、
も
ぎ
ご飯もある。
ん？
なるほど。よもぎご飯。
よもぎご飯もあるんか。うん。うん、あのこの緑色の色って結構食欲そそるんですよね。季節感も出ますし。はい。まあ、だからまあ皆さんもし近所によもぎがあったら今回のレシピ試してください。
ああ。
はい。でまあ一つ注意するのは、まあ、よくこれも皆さんご存知だと思いますけど、あの犬のねおしっこがかかってる時があるんで。はい、だからなんか駐車場の端にあるよもぎとか街中にあるよもぎはちょっと注意した方がいいですね。
なるほど、
はい、できるだけ、まあ、あの標高の高い場所とか、まあ、ワンちゃんとかが入ってこないような場所のよもぎを取った方がいい感じがしましたね。
なるほど、
はい、であとはよもぎはあの根こそぎ取らない。根こそぎ取るともうよもぎできなくなるんで、はい、さっき言ったようにあの、ね、上の方の新芽だけを取ってね、葉っぱを取って、まあ、あとは置いといてください。
そのこと考えてね、
うん、そうなんですよ。
そんなとこかな。
そんなとこですね。で、まああの、はい、一晩置いたやつを今いただきましたけど、まあ、結構おいしく食べれました。
はい、
あ、今聞いてて非常によく分かって、僕もメモ取りながらずっと聞いてたんですけども、
はい、
あの非常に能率的な作り方で非常にこうなんかうまくできる感じがしましたので、
うん、
ぜひともね、まあ、連休に間に合うか合わんか別として、
うん、
まだよもぎが、
ね、前の公園にもいっぱいできてた、
うん、徐々にしたけどね、歯がもう硬くなってきたら ね早く、まあ、あんまりゆっくりしてると筋だらけになると思いますので、うんうん、一遍いい、ね、子供さん巻き込んで、はい、家庭家族でですね、
はい、
手作ったような、よもぎ団子をね作ってみはること、非常に面白いと思いますね。いや
これね、文雄君ね、子供の自信にもつながるし、で、ね、何よりね、僕がもう一瞬で覚えれたレシピなんで、まあ多分だ、うん、誰でも作れると思いますね、これは。
だね、まあ、はい、ようしかしお前な、
はい、
すりこぎとかあんな持っていっとったよね。
あ、これはねもう事前にもうこちらに滞在するときに、うん、このよもぎ団子作るっていうのも決まってたんで、
うんうん、はい、な、
まあ、ただね、うん、文夫君だから仮にすりこぎとすり鉢ない場合でも、もう極端な話、木の棒を持ってきてなんか地面でこう叩いといたらいいんですよ。あの綺麗な石の上で、いやそれでもできますよこれ。
うん、それはもう、それはもうおようやけども、今回は、まあ、うん、最初から、まあ、こういう番組も作る予定やったんで、
うん、
まあ、そんだけ用意したいと思いますけど、まあ、それがあって余計能率的にできたということですね。
そうですね、まあ、つぐみの協力もあったし、ゆいの協力もあって、はい、まあ、出来上がった作品ですね。う
んうん、あ、非常に、まあ、なんか僕は食べてないんやけども、
うん、
これだけスラスラスラとこうなんていうか順調に説明できてね、
うん、
こんだけ高能力的にあれるっていうのは、うん、鉄平以外の人でも、まあ、ほとんどの人ができるから、
うん、
ね、いっぺんはね、キャンプ先であり自宅であり、うん、まあ、どこ行ったでもいっぺんこういう食欲も含めて、
はい、
なんか解釈、ね、こしゃくになるけどやってみた方がいいと思いますよね。
そうです。でね、作ったらみんな大概食べますわ、うん、これ、まあ、もちろんそのアレルギーの人は、ね、別ですけど、まあ、アレルギーない人だったら大体食べてくれますね。
うん、はい、それでね、
はい、
まあ、プラス、
うん、
まあ、実はこういう放送をやるということで、よっちゃんが、
はい、
同じような格好で、まあ、よもぎ餅というのかな、
はい、
これを、まあ、作ったわけですよ。
はい、
でそれも、まあ、よもぎがないところの人もできるということで、
うん、
よもぎのパウダーみたいなのがあって、
パウダー売ってるんですよ。
うんうん、
へ
え、よもぎパウダーを作った、まあ、それこそよもぎのないような大都会のタワーマンションの上にいる人でもできるというですね、
お
作り方をよっちゃん簡単に、
はいはい、
パッと教えてもらってこの放送を終了にしたいと思いますが、
はいはい、
それでよろしいか。
はい、お願いします。
てっぺい君は今度は聞いてください。
はい、よもぎ餅ですが8個分です。 よもぎ粉、15g のよもぎ粉っていうのを売ってるんですけども、
はいはい、
京都で売ってるみたいです
か。京都で、まあ、から売り出してる、はい、京都の売り出してるよもぎ粉を買ったんですね、はい、袋に入ったやつです、はい、これいくらしました、覚えてますか。
あ、値段ちょっと、
あ、まあいい
です、はいはい、よもぎ粉 4g で水が 120ml、うん、で砂糖が大さじ3杯、
うん、
上新粉、今回ですね上新粉100g、
うん、
で白玉粉大さじ3杯、
うん、
であんこ 200g、
うん、はい、
こんだけの材料を使って作りました。
まあごく簡単な材料ですね、
はいはい、材料自身は簡単なんです
が誰でも揃えられるという材料です、
はいはい、ボウルによもぎ粉を、水にですね、
うん、
水120に5分間浸しておいて、
うん、
でそこへ砂糖を加えて、
うん、
置いときまして、であとちょっと湯煎にして温めます、
はい、
で大きめのボウルに、
うん、
上新粉と白玉粉を入れまして、
はい、
で今溶かしておいたよもぎ粉とか、
うん、
砂糖ですね、
うん、
これを少しずつ加えながら、
うんうん、
で混ぜてこねていきます、
はいはい、
でこれは耳たぶぐらいの柔らかさになるまでこねます、
はい
はい、で、生地が割れるようなことになったらこれは水分不足ですので少し水を足すとか、うん、まあ、この辺は調整しながら、
はい、
丸めていきこねていきまして、
はい、うん、
で8個分ですね。
8個分
分けます。
はい。
はい、で、まあ、乾燥するのだけ怖いから、濡れ布巾をかけながら、
うん、
置いといて、うん、かけて置いておきます、
うん。
で、あんこ8個丸めまして、
うん、はい、
で、今さっき作った生地を円形に広げます。5センチ、直径5センチぐらいの円
に
広げまして、
ま
んまるにしまして、
はい、
で、あんこを中に入れまして、
うん、真ん中に置いて、
はい、はい。で、蒸し器で、
うん、
45分、長いですけども、
なるほど、45
分したら、うん、それで出来上がって、ここに置いてある。
なるほど。
で、実は昨日の夜作ったんですけども、一晩置いておいた方が美味しいんです。
ですね、作りたても僕食べたし。
はい、これね、鉄製のもね、多分ね、
うん、
今日の方が美味しいと思うよ。
あ、作りたて、
なるほど。
新鮮でいいんだけども、
うん、
粉ってなんか、もち粉とか、うるち米の粉とかは、
うん、
置いといた方が美味しい、馴染んでくるんです。
なるほど。
はい、からこれはだからなんせ今日の朝の方が美味しい、昨日の夜よりも朝の方が美味しいです、
うんうんうん、
はい、
まあ、そういうことでこれは小麦摘みに行けないとか、
うん、
まあ、いろいろと行ってもそういうもの生えてないところに住んでる人とかのためのまあ、非常に簡単なよもぎ団子の作り方だよね、
はい、まあ、あと蒸し工程が入ってるんでちょっとこう出先ではやりにくいかもしれないですね。
そうそう、できない、はいはい、できないです、
まあまあ、できないことはないですけどね、はい、
で香りがね、
うん、
全然ないです。色だけ、
まあ、残念ながらね。
そうかそうか、粉使ってるからね。
そうそうそう、
色は非常によろしいよ。
粉と言うてもね、綿みたいな粉ですよ。
綿、
ここでどうしてるかわからないけど、うん、京都の粉屋さんから売り出してんねんけども、そんなんで今ちょっと僕がそれを、うん、まあ、一瞬ですけど食べてみます。
あ、どうぞ。
非常にねっちゃっとした表面で、
京都、あじゃり餅みたいな、
ね、京都、京都のあじゃり餅似てますね、
はい、
で食感もですね、まあ、非常によろしいね。ただ残念なのは、どうしてもこう枯草のような香りになってしまって、よもぎの新鮮な香りは残念ながらないですけども、
はい、
うん、もう大変美味しい。
中にあんこ入ってるんですか？
はい、あんこ入れてます。
うんうん、
あんこがまた、例のこのあんこやね。
ゴザソウロのね、あんこですね。
いやいやいや、ゴザソウロじゃないや。
別のあんこ屋さん、ま
あまあ、違う、
うん、大変美味しい、この。はい、まあ、うん、まあ、てっぺとこのあんこも市販のあんこ使ってん
ね
んけども、
いや、まあ、僕らはね今回あんこは実はもう乗せてないんですよ。きな粉だけにしたんですよ、砂糖きな粉。
ああ、そうか、
うん、
はい、
なるほど、これはあんこ入りですよね。
うん、
うん、ということで、まあ、ちょっと香り的な不足やけども季節の感じも味わえますし、この緑の草を食べてるという感じもありますので、
うん、
これはまあ、てっぺのようなよもぎが生えてないところの人の前もぎ餅ということでいいですね。
はい、
まあ、2つをですね聞いてもらいましたんで、どちらかを選んで、
うん、
ぜひ、まあ、この5月の香りというか、
ね、
よもぎを楽しんでもらいたいと思いますね。
うん、まあ、よく皆さんがされるのは、よもぎを摘んで、茹でて、冷凍しておくという、徹底的にやってると思うんです。ただ、でもね、香りはね、飛びますよ。
ね、
だから、今がもう最高。
そうですね。
そういうようなことですね。
はいはい、
こんなところです、
はい、というわけで今週はですね、大阪と西条を結んで、まあ、私とあと私の家族がよもぎ団子を作った、まあ、その様子と、 レシピを紹介していただきました。ふみおくんとよっちゃんも、そしてリスナーさんも最後まで聞いてくださりありがとうございました。まあ、皆さんもぜひよもぎ団子、そして、ね、まあ、よもぎ餅とかね、いろいろよもぎ料理あるので試してみてください。